皆さんこんにちは。藤原直也の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
それでは、第2部の方に参りたいと思います。藤原先生、よろしくお願いいたします。
はい、はい、では続きいきたいと思います。皆さん、困難な状況で、どうするかが本物のなんか人生でございますので、大変な状況だからこそ仕事があるというふうにまずお考えいただきたいと思いますが、ちょっと皆さんとビデオをですね、いくつか見たいと思っています。まずこのビデオからいきたいと思います。東京はですね、20世紀前半に2回焼け野原になっちゃうんですね。関東大震災と、それからその太平洋戦争で焼け野原になっちゃうんですね。で、これは戦争負けてまだ1年経ってない頃です。東京大空襲から1年ぐらいの段階で、さっき映像に焼け野原しか出てませんでしたね。あの焼け野原にこういう新しい街を作るんだと、いう計画を作って、都民の皆さん、国民の皆さんに、こうしますからね、という、その計画を発表したものなんです。すごいと思いませんか？さっきあったように、出てきましたようにね、敗戦国日本に何のその都市計画だと。何をそんなね、焼け野原になっちゃって今更計画なんだと、普通みんな思うんです。でもそれ計画を作らないでほっとくと、バラバラになっちゃって国全体もですね、バラックの山になっていくんですよね。ですから、この、今日前半でお話したように、崩壊というものはですね、ある時も止まらなくなるんです。で、ひどけあんな風にですね、焼け野原になるんです。 でも問題はその後どう再建するかということなんです。やっぱりその時代に生きている人の一番重要なことは、まあ、今までの古いものの因果で壊れてしまうもの、これは止まらないんですね。もう古いものの因縁で壊れちゃいますから。でもそれをいかに再建させていくかということなんです。でこうやってですか、当時の日本人はですね、戦争負けて1年も経ってない時にですね、こうやって作ると言ってるんです。実は計画は練っていたんです。戦争終わる前から計画は練り始めていたんです。こういうふうに遠くを良くしようと。で戦争でもそれは変わることなかったんです。でむしろ戦争に負けて焼け野原になっちゃったんで、むしろこれはいい東京を作るチャンスだっていうんで、この計画を早々に打ち出すんです。でどんなものか見ていきましょうか。これ笑っちゃいますね。これ友愛の都ね、鳩が飛んでるんですよね。ね、これね、実は去年鳩山グループの勉強会でやったんです、これ私。でね、みんな目が点になってんの。鳩山グループの人もなんでこんなのになったのかよく分かんなかったですね。友愛の都で鳩が飛んでる。でね、鳩山グループの人感激するばっかで、どういうことでこうなったのか全くなんか知らなかったですね。で、まあとにかくね、こんなんで。よ。
現在の日本の都市はお城を囲んで集まった封建時代の城下町がそのまま乱雑に発達してきた、いわば封建都市の名残です。東京のような大都会においてさえ、人々は当時の風習そのままに未だに固く門を閉じ、家の周りに高い垣根を巡らし、その上にはご丁寧に忍び返しをしつらえ、隣の家との釣り合いや近所との付き合いのことなど考えてみようともしなかった。外国の都市は時代とともに発達し、ルネサンスに入ると早くもこの封建制の殻を脱ぎ出しました。いかめしにお城や誇りに代わって都会の中心には必ず広場を設けられ、人々はこの広場を通じて計画を一つに結びつけます。この広場はこれまでのお城のように決して王様や特権、耐久者の占有物ではなくて、すべての都民が民主主義的に利用することができ、それによってその都会の人たちの心が一つに結びつけられていくのです。個人の住宅も、うどんな急ごしらえの場合にも、それに相応した小さな広場を作って、近所の人たちがこの広場を通じて温かい心を通わせます。日本の都会には徹底的にこうした友愛の雰囲気がありません。人が住んでいるのかいないのかもわからないような新閑とした屋敷町、広場は多く特権階級者の私有物で、一般都民の生活とは何のつながりも持ちません。民主的でもなく文化的でもなかったこと、ここに日本都市の悲劇があり、この悲劇こそ今後の都市計画において改められなくてはならない第一の点でしょう。新しい東京都はもっともっと民主的な広場を増やし、友愛の精神に満ち溢れた都にしなくてはなりません。欧米の都では16世紀の頃から楽しい街を作り出す努力を始めています。都を緑で覆って自然と人生との調和を作り出すことは、街を楽しくする計画の第一歩でありました。 ひとときもご先祖たちの傍らで過ごします。日本の都会にはこうした楽しい雰囲気がみじんもありません。子供は人にこもってものすごく、ご先祖との対面は無常を教えるお経のメロディーに寂しくも悲しいものにされる。反対に道路は乱雑な交通機関に追い立てられて、道行く人が生きた心地はありません。儒教や仏教の思想を土台とした日本の封建主義は、健全な快楽を追う努力をすら一概に罪悪として排斥しました。民主主義東京の建設には、この取られた楽しさをもう一度私たち都民の手に取り戻すことを、その狙いの一つとして忘れてはならないと思います。太陽の見えない、この望みだけは世界中のどの都会でもまだ実現されておりません。東京は焼けたのをきっかけに、世界で最初の太陽のある都にできないでしょうか。友愛の都と楽しい都への計画は、先進諸国に追いつくことがなかなか難しいかもしれませんが、太陽のある都への計画だけは、この機会に外国の都会を追い越せないものでもありません。なぜなら、この計画は資材などの問題よりも、ただ人の頭と心、つまりやろうという決心さえあればできる問題だからです。イギリスの法律に、どの家も先にある家も太陽の入るのを邪魔してはならないというのがありました。どの家にも太陽の入る明るくて健康な都の建設、これが我々の三大目標の一つです。
こんな感じなんですね。よく見るとこの3つの大きな方針の通りに東京になっていきましたね。確かにその UI の都っていうか広場はたくさんできました。それから楽しいと申しますか、プロムナードみたいなのもたくさんできたし、それから車道と歩道は整理されたし、そして日照権の問題も非常に厳しくなりました。よく日が当たるようになりましたね。やっぱりほら、ちゃんとみんな考えてたんですよ、最初から。その今みたいな時がいかに大事かっていうことをよくわかるんですよ。ほっとくとずっと大混乱でそのまま終わってしまうんです。何十年かかけて新しい時代を作る時に、その一番初めっていうのはこうやってちゃんと作ってるんです。ちゃんとみんな誰か計画した人がいて、こうやってやろうって話にして、でそれを時間とともに作っていくところに仕事ができてくるんです。だから我々がね、不動産の開発でもね、デベロップメントでもですね、こう日照権だとかね、公開工事だとかですね、あるいはこの歩道と車道の整備だとか、ものすごく当たり前に言ってますよね。しかし最初にこういうものが必要なんだとか言った人がいるんです。でこういうことやろうよって人々に訴えかけた人がいるんです。でなんとなくみんなの御用が取れたからできたんです。これが一番初めに今必要なことなんです。要するにですね、崩壊した後というのはなかなか大変なんです。でもだからこそ、その次をどうするかということを考えておかないと大混乱終わらないんです。皆さんの会社のこういうの持ってますか。例えばね、世界経済おかしくなった、ね、世の中おかしくなった、業界もおかしくなった、どう立て直すかです。この最初の絵図面というのをちゃんと書いておかないと、いつまで経っても混乱が収まらないんです。ある意味ではこの20年間の日本というのは、まだこの絵が出てきていないんです。で、実はこの後まだもう少し絵が続くんです。30分弱ぐらいあります。で、この後何が書いてあるかっていうと、なんですかね、区分ですね。居住地域だとか工業地域だ、用途指定ですね、あの話が出てきて、それからその郊外にあるね、副都心の建設みたいな話も出てきます。ほぼですから戦後の東京はこの映画の通りに大体できてるんだと言って間違いないと思いますね。 ですから今こういうものがいる。それから映画見たら分かりますでしょ。誰が見ても分かるように作ってるでしょ。民主党のマニフェストとこれとどっちが分かりやすいですか。これなんです。マニフェスト書いて悪いとは言わないけども、あれ読んで理解しろったってそれは無理だよね。政治家ってよく分かんないから、ね、読んだってですね、要するに本当に何かやりたければですね、人に分かってもらわなきゃダメですね。こうやって分かってもらうものを作るっていうことがすごく大事だということが分かりいただけますね。じゃあちょっと次のこれは昭和30年10月
13年の誕生です。新しい時代の機体を担って超特急ひかり号は静かに東京駅をスタートしました。広々とした車内は座り心地も満点です。あっという間に熱海を越え富士山の裾野を走って、ツートンカラーの優美な巨体は鮮やかな直線を描いていきます。ビルの並ぶ名古屋を抜けてさらに京都へ時速200キロ高速道路を走る車を次々に抜き去って機体網はますます快挙。次は飛行機と競争です。東京を後にして4時間歓迎に沸く新大阪駅に無事到着しました。来年には3時間になるという世界一の快速列車です。
これはですね、昭和39年10月1日の東海道新幹線の開業当日のビデオなんです。で、新幹線というのはここに書いてある通り東京大阪間当時4時間で結ぶんですね。で、本当は3時間だったんですけども、最初の1年間は軌道が固まってないんで4時間なんです。で、最高速度はほとんどの人が160キロで走ります。160キロです。来年東北新幹線に走る、今年から走り始める早稲田号は来年320キロの運転になります。ちょうど開業当時の最高速度の2倍の速度になるんです、来年ですね。で、私はこれを見てていろんなことが学べると思うんです。まずはじめにこの東海道新幹線っていうのはどうしてできたかなんです。で、新幹線を作ろうというアイデアはもう明治時代からあるんです。それはですね、その日本は大陸に進出してましたから、戦争を含めてね、だから東京と下関の間をね、弾丸のように速い列車で結ぼうという計画はもう明治時代からあるんです。で、しかしなかなか実現しなかった。で、一時はですね、実はその漁師買収もかなりやったんですよ。で、戦争中にはですね、神田トンネルも掘ってるんです。新神田トンネルもですね、しかし戦争で中断してそのままなってたんです。で、戦後ですね、もう 軍の用途はなくなったんだけど、新しい日本を作ろうということで、昭和30年ぐらいからですね、その日本の発展を、経済発展しなきゃいかん、何をすればいいのか、今と同じです。新しい経済を動かすために国は何をすればいいか、どんなインフラを整えるべきかって話で、当時はやっぱり交通だった話になったんです。で、東京大阪というですね、日本の経済の中心、しかも名古屋がいてね、東京名古屋大阪を、これを当時ですね、6時間で結んでたの3時間で結ぼうって話になるんです。それでできたのが新幹線なんです。で、やっぱその何を克服すれば世の中良くなるのか、新しいジャンルイメージのもとにそのポイントを押さえていくんですね。一つは電力なんですよ。電力もですね、戦後初めて昭和30年ぐらいですかね、佐久間ダムというダムがですね、天竜川にできます。あれは日本で初めて戦後初めて大型の建設機械を作って使った初めての土木工事なんです。大型建設契約では初めての土木工事で、それを天竜川のところでやるんです。で、まず電力を作りますね。で、今度は乗り物なんです。で、新幹線っていうのはですね、その何かを真似して作ったんじゃないんです。どっかにあるものを真似して作ったんでは全くなくて、要するに理想を引き戻して作ったんです。 東京大阪間を3時間で結ぶためにどうしたらいいかという、そこから作られた鉄道なんです。どっかのもの前で作ったんじゃないんです。本当にすごいものというのは皆さんですね、その時代の根幹を作るようなものというのはね、何かを真似して作るんじゃない。このどうあるべきか、こう理想っていうのがあるんですよ、時代に生きる人たちには。これならみんないいと思うという理想があって、この理想をどうやって実現するかって考えたときに、この世にないものが実は生まれてくるんです。例えばアポロ宇宙船はですね、当時のケネディ大統領が10年以内に人を月に送り込んで立たせて、で生きて帰ってこさせるという、そういう計画から生まれました。新幹線は東京大阪間を3時間で結ぶという、そこから始まったんです。で、3時間で結ぶと日帰りができるんです、東京大阪間が。で、そのためにはですね、時速200キロで走らなきゃいけない。200キロで走るためには車両はこうする、軌道はこうする、信号は車内信号にする、踏切はなくするですね、そのために法律も新しく作るとか、全部その3時間で走るっていうことの目的のために必要な技術や仕組みを全部整えていったんです。理念というものがあって初めてできたのが新幹線なんです。我々普通仕事をしているとですね、どっかでやるのを真似してね、なんかこう作なんかやってみようなんて感じよくある。あっちでこれ売ったらこっちで来るとじゃあ売ってやるのっていうの、そういうふうにやるのはですね、アリウなんですね。悪いと言わないんだけどアリウなんです。本当に時代を作る商品じゃない、そういう風に生まれてくるんじゃないんです。全く新しいものとな、言ってみれば空想定式っていきなりポンとこのように生まれてくるんです。思いがいきなり形になるんですね。それはやっぱりまず理念から生まれるんです。そして驚くべきことに、この新幹線っていうのはこの当時作った最初のアーキテクチャが50年経った今になっても全く見劣りしてないんです。基本構造はそのままです。で、50年経ってついに九州もこれがですね、鹿児島まで行くわけですね。基本構造は何にも変わっていないんです。ですから本当にすごいものって一番最初に全部できちゃうんです。完璧なものはできちゃうんです、はっきり言って何も変えなくていい。しかしですね、舞台はそうやってね整うんです。それで終わりじゃない。ここが本当の日本の強さなんです。そのね、本当にすごいものを乗っけるとこまで、ね、作るとこまではね、まあ一気にやればできる、宇宙船でもなくね。問題はそれをいかに改善していくかです。よく見るともう今の車両と昔の車両全然違いますよね。細かく見るんですが全部違うんです。パンタグラフも違うし、モーターも違うし、中の制御機械も違うし、細かいところを見るとかなり違うんですね。で、それでどうしてじゃあ何をやってたかっていうと、いかに省エネで、いかに快適で、いかに安全で、いかに速くっていうことを毎日毎日考えてたんですね。そうすると50年経って最高速度が2倍になるんですよ。これもすごいことなんですよ。アーキテクチャは同じなのに最高速度が50年の2倍になるんです。皆さんやってるお仕事で50年前の2倍の能率で仕事するってのは大変だと思いますよ。それはね、コンピューター入れたりですね、なんか新しいもの入れるやつは何倍にもなりますよ。でもコンピューターも基本的には同じ、まあ、スピードは多少違いますけども、仕事の仕方は基本的に同じ、装備も同じ。それで処理速度を2倍にするっていうのは、仕事の処理速度を2倍にするっていうのはすごく大変なことだと思いますよ。で、日本の本当の強さってのはですね、こうやって一つアーキテクチャができると、その上で考えられないぐらいの改善をするんですよ。160キロで走った当初のものが50年経ってね2倍になるってことはね、普通ありえないですよね。カゴかけはどんなに速く走ったってさ、時速30キロやと思うんでしょ。馬だってどんなに走ったって200じゃ走れないよね。新幹線もですね、まあ、理論的には500キロぐらいまで行くらしいんですよ。これで宙に浮かない範囲でとね、こうレールの上行くのに両手で500キロぐらいまで行くらしいんですけども、まあ、安全のこととかいろいろ考えたらですね、で特に最初はもう軌道も安定してないから160キロなんですね。しかしそれをなんか320キロにする力っていうのは、これはすごいですよ。これが本当の皆さん日本の力ですよ。だからアーキテクチャはそのまま、そのままでですね、速度2倍になるのはものすごいことじゃないですか。これまるまるそういうことをやった会社の利益になります。言ってみればね、余計なさ変な投資しないでもね、まるまるそれその会社の実力になるじゃないですか。これが普段の改善の力ってやつです。じ じゃあいつやってんだと思います。新幹線朝から晩まで走ってるんですね。6時に一番電車が出て12時に終電車が入るまでずっと走ってるんですよ。12時から6時まで空いてるんですね。この間でやってるんですよ。もちろんこの間干し作業もやりますけど、要するにこの間で走らせてるんですよ。12時から朝6時の間で、要するに夜も寝ずに考えてるんですよ。言ってみれば夜も寝ずに考えて実験やってるんですよ、あの人たち。50年間ね、夜も寝ずに考えて実験やってるとですね、160キロが320キロなんですね。この力ですよ、皆さん。やっぱりね、こう、なんか不足いうのは簡単だね。金が足んないとかさ、技術が足んないとかね、人が足んないとか、こう、足んない話をして、ね、言い訳するのは簡単なんだけどね、やっぱり何が足んなくてもさ、ね、こう、毎日毎日積み重ねていくとですね、こうやってすごいものができるんですよ。おそらく今日本はですね、まあ、新幹線を引き続き使ってると思うんですが、全く新しい、さっきなんかまたアーキテクチャいりますよね。今度は交通じゃなくてなんか別のもんでね。でもなんか同時にもう一ついるのは、我々はなんか一つ与えられたら、改善をいかに積み重ねていくかってことですよね。去年と同じ仕事の能率、去年と同じ仕事しかしてないっていうのは、これなんかおかしいことですね。新幹線だって50年でスピード2倍になってたから、なんかもっとできるはずなんですね。あるものを活かしてね。こういうことはすごく大事なんですね。で、こういう目線っていうのは今の市場経済は全く入ってないんですね。今あるものから取引をしまいながら、この頭に染まってるとこれがわからないんですよ。いいものを育てていくっていうことがね。だから今の市場経済なんかがね、広がっちゃうと発想がね、おかしくなっちゃう。中国みたいにね、なっちゃうわけ。中国なんか今のこう盗んで持ってちゃったんでしょ。日本の盗んで持ってるとこまでできるよね。でもそこを起点に50年経ったらもっといいものを自分たちで作っていく力、今の中国ないと思いますよ。今のものを運営するのが精一杯だと思うんですね。本当の実力って分かりますよね。本当の実力っていうのはこうやって50年かけてやっぱり速度を倍にしていくような、そういう力ですよ。それからよくね、最近このカーブ使いますね。ピッピッピッってやるですね。ピッってやるですね。こんなんだってですね、実は JR が一番進んでるんですよ、旧国鉄が。弱電は強いんです、国鉄は。昔からですね、指定券の販売やってましたでしょ、電話でね。だから弱電はすごく強いんです。例えばこのピッてやるですね、飛行機全然ダメでしょ。日本航空なんかさ、入り口でかざしが入って、かざしちゃってさ、なりゃしないじゃない。どうしたのって言うとですね、1秒置いてくださいってね、こううっと置くよ。うんって言うとね、忘れた頃にピッて言うんだね。ボンズだね。あ、お父さん。あんなもん、鉄道の改札機でやってごらん。こう立ち止まってさ、しばらくやんない、通らないから。電車動かないよ、もう駅人が溢れちゃってさ。あんなもん、欠陥技術もいいとこだね。よく恥ずかしくないと思いますよ。あんなことやってるから潰れるんですか、会社。片っぽで鉄道がさ、ピッピッピッピッってさ、どんどん通ってんじゃない。あんなさ、ふざけた機械置いてさ、恥ずかしげもなくさ、客が悪いみたいに言うからね。そういう発想がもう潰れる会社の条件なんですよ。ね、潰れる会社の条件見事に満たしてるだけ。全然ダメや、あれことやったってね。やっぱりね、そのね、こういうものはですね、特別な知識いるわけじゃないしね。もうね、コツコツコツコツ直していく。この力です。この力を失ったら、会社は成長止まっちゃうんですよ。ね、で、ですからこの東海道新幹線ってですね、これ開業した時の石田総裁なんですけども、この総裁が書いた日がですね、東京駅に、ありますよ。この鉄道は日本国民の、英知と努力によって完成されたっていう日が入ってますね。で、どういうことかというと、この鉄道を作る時の基本的な技術はですね、全部もう戦前から戦後の間に全部開発されていたんです。当時満州もありましてね。で、新幹線というのはその当時バラバラになっていた技術や知識や人を一箇所に集めるというプロジェクトでもあったんです。だから今までもあちこちにいい新しい種が見えていた、たくさんあちこちに。それを一気に集めたのが新幹線なんですよね。だから国鉄がこの時にあらかじめというか初めて何か新しく作ったのってそうそうないんです。ほとんどみんなあったんです。今の日本によく似てますよ。今の日本はね、あちこちにすごい人たちいるんだね。これをなんか一気に集めて新しいプラットフォーム、アーキテクチャ作るとね、そこから多分50年ぐらいまた発展するんですよね。日本はだからこの新幹線をちょうど作ろうというそのもとに、それぐらいのところに今いると思いますよ。新幹線はちなみに昭和34年にですね、工事が始まって、 39年に開業してたった5年間で営業運転まで行ったんです。奇跡的ですよね。なんでたった5年間で工事開始して営業運転まで行ったかというと、全部あったからです。技術も何も一気に集めて作っちゃったんです。理念がはっきり見えてたから。これはもう、ね、勢いってやつですね。だから本当にいいものってはね、本当に空速前進、いきなりボンとできるんです。で一番いいものができるんですね、よくわかりますね。それから
険しい地形が鉄道を阻んで紀伊半島の南は陸の孤島と呼ばれてきた。毎日不便な通学をしなければならない子どもたちにとって紀勢線の開通は大きな喜びに違いない。山あいの学校の綴り方の時間。
こちら近畿で遠く離れた島根より交通が便利だった昔の人は海島までいいとこいいとこと山越えをして、それから船に乗って戸田まで行った
の
だ。
私どもの連絡戦争のお勤めも終わるのでございます。長い間参らせていただいてありがとうございました。
鉄道のできるまで地元の人々に親しまれてきた国鉄バス。山古峠の茶屋ともいよいよお別れだ。顔なじみのおばさんは心を込めた折り鶴を用務員に送った。23年間事故一つなかったバスを人々は忘れることはあるま。7月10日、
はい、これ紀伊半島の先端のですね、紀勢線が全通した時の絵なんです。でそれまでこれバス輸送だったので鉄道に変わるんですが、最後のバス、あのバスの車掌さんがですね、今日でこの仕事終わりますすごく楽しそうに言っていましたね。最近よく東京でデパート閉まるんです。今日でこのデパートおしまいですってああいう楽しいように言ってる人あまりいないんですね。それ悲しそうに言ってるんですね。矢野古峠の茶のおばさん、茶屋のおばさんもそうですね。いや今日でこの茶屋もおしまいなんでしょう、おそらく。でもなんかすごい楽しそうですよね。我々なんか見ていると終わりにするときってなんかもうこの世の終わりみたいにみんな辛そうなんですね。最近なんでこんな明るいんですか、これ。なんでこんなに明るいんですか、これ。すごく大事なことなんです。なんでこんなに明るく終わりにできるんですか。どうですか。次があるからですよ。次があるからです。もっといいものができたからです。でおそらくそのバスの車掌さんも運転手さんも車店のおばさんもなんか他の仕事があるんでしょ、もっと良くなるから。これを本当のリストラクチャリングって言うんです。リストラクチャリングは構造を変えるって言うんです。ですからバスから鉄道に構造を変えるんです。でもっと良くなるんです。だから幸せなことなんです。バスは終わりにするんだけども、鉄道になればもっと発展するし、当然仕事も増えるし、だから何もその心配する必要ないわけですね。多少終わりだからね、昔懐かしいセンチメンタルになるけどさ、不幸なことではないわけですよ。本物のリストラクチャリングというのは構造を変えることでみんなが幸せになるんですから。じゃあ我々が見ているあの非常に悲痛な最後の叫びみたいなもんね、デパートの最後で見えるようなあれは何なんですか。あれはリストラクチャリングって言わなくて、あれは何て言うんですか。そう、ダウンサイジングというんです。ダウンサイジングってのはこう小さくしていくってことなんです。だから周りは切り捨てていくんです。我々はリストラクチャリングと称してダウンサイジングばっかりやってるんです。だからこんなに悲壮感が見せてくるようになるんです。終わりにするならどうするか次を考えればいいんです。次を考えたら終わりにすればいいんです。決して悲惨なことではありません。家の引っ越しもそうですね。新しく住む家ができてそっちに引っ越すんならこの家とも今日で最後です。まあ 楽しいことでしょ。しかしさ、行く家がないのに出てけとか出てきたらさ、出ていかなきゃならなった、出ていかなければならなくなったら、これは相当悲しいことですよね。なぜ今まで、ね、その明治以降、昭和の時代まで日本はこんなに変わってこれたのか。なんでこれだけダイナミックに変わってこれたのか。これ秘密がわかりますね。楽しく変わっていったんですよ。それは、本物のリストラクチャリングやってたんです。次があったからなんです。次があったから変われた。逆に炭鉱の、ね、大ストライキみたいに三井三池の次が見えなければ当時だって大混乱になってたんです。炭鉱の人はそうでしょ、次が見えないのにクビだって言われるので、ね、大混乱になるわけですよ。当時も今も何も変わっていません。だから世の中変えるときに次というものがあることがいかに大切かというのが分かりますね。だからいたずらにダウンサージングばっかりやってると革命が起きちゃうわけですよ。よく分かりますね。ですから、あの明るく楽しく今日で終わりですって言ったあそこが大事なことなんです。なのでね、ダウンサージングするんじゃなくてもっといいものを持ってきて、で人々にもっと幸せを届ければいいんです。そしたら何も不幸なことではないんですね。なと、古い方ご存知ケンとベリーのスカイライドの街日産自動車どこに果てしない空を風が舞うスティックさ今だけの歌を心はあるかい愛はあるのかい北海道を走ってるんですね、品川ナンバーなんですね。この頃からですね、車は品川ナンバーといかんじゃないか。はい、これあの日産のスカイラインのコマーシャルなんですが、さあこのコマーシャルでは、ね、このこうやってね、この車の用途が分かりますね。この車何のための車だって言ってコマーシャルで言ってますか。この車は特別な車なんです。このスカイラインは普通の車じゃないんです。この車は何のための車なんですか。このコマーシャル言ってるのは恋愛のための車なんです。男と女が、ね、恋をするための車なんです。でだから男の子は車の運転ぐらいできないと彼女が見つからない時代が来たんですね。今車のコマーシャルを何度もよく見てください。多くの用途に使えます。値段は安いです。性能はいいです。みんなよくそう言いますね。だからつまらない車ばっかになるんです。これは恋愛をするその道具としての車なんですね。これが本物のお客さん思考っていうものですよ。皆さん車を売ってんじゃないんですよね。いい恋愛をしてほしいわけですよ。その思いはよくわかるでしょ。どういう車に乗ったらこう恋愛成就するのかな、彼女はかっこいいと思う車は何なのかな、なんかそういうイメージが中にこうよくわかりますよね。こういうのが本物のお客さん思考ってことですよ。この車は多目的に使えて値段がいくら性能がいくらさらに余計な話ですね。それは後から来る話ですね。車買おうってなった時からね考える話で、 そもそも車は何のためにいるの。今若い人車買わないって言いますよね。で車屋さん投げたらこの若い人は車買わないって。だって車の用途なんか教えてくれないもんね。なんで車買うのって言わないじゃない。これ言ってますわ。若い人は車乗って恋愛しましょうって。これは流行ったんですよ。ねえ、ある程度年齢の方よく覚えてるでしょ。私なんか高校生ですから当然車買える年代じゃなかったですから、私が上の世代はですね、いやー、車ね、持ってる人と持ってない人でだいぶ結果に差が出たんじゃないかな。なんかそんな感じがしますよね。ほんとこれおしゃれな車で、ねえ、こんなの乗ったらね、そらー、すごいモテたよ、みんな。要するにさ、車でも何でもですね、ただ道具なんですね。誰にどうなってほしいのか、どんな幸せを届けたいのかっていうのが原点にあって初めて、それは意味を持つんですよ。じゃねえか、ただの鉄の塊だもん。今、車買わないんだったら、車をあるライフスタイルを提案してないもんね。車がいかにあなたを幸せにするかっていう確信がないのよ、車作ってる方に。ねえ、まあ、それは売れませんですよ。やっぱりこうやって昔の人たちはですね、夢を語るんだね。こう、なんか車が作るライフスタイルっていうものをさ、しっかりイメージして売ってるでしょ。今の我々は失ってしまいましたよ。ひたすら値段とさ、便利さと、性能、そんなのばっかだもんね。あとエコカーだとかさ、せこいわけよ。エコカーだなんか安いとかさ、金戻ってくるとかね。それはね、夢は伝えてないよ。ライフスタイルは伝えてないんですよ。多少便利なだけでさ。ね、昔はなんかそんなのって日本経済動いてないんですよ。じゃあね、これ行きましょうか。こんなですね。はい、これ皆さん見た人結構いらっしゃいますか。これね、リゲインの平成元年のコマーシャルです。なんか今の我々にない元気さがあるの分かります。当時の日本人ってもう多くの皆さんこの当時生きてられましたよね。平成元年ですから間違いなくこういう元気さあったですよね。24時間働けますかって言ったら嫌味じゃないんだよね。今言ってこない24時間働けますかって言って、労働基準法違反だと、とんでもない会社やと。ねえ、先輩が24時間働けませんか、働けますかって部下に言ったと、それだけなんか問題だよね。なんであんな明るいんですか、あれ。なんであんなに明るく24時間働けますかって、なんであんな元気いいんですか。ちょっと表情見てください。もう一回いきますよ。今の日本のビジネスマンの表情と全然違いますよ、これ。海外出張行ってこんな元気な顔していないよ今。成田でもどこでもさ、みんなこうやって歩いてるよ。日本人です。全然違いますよ、表情が全然違うから。外国行ったってなんだって、結構日本人いるんだ外国。今でもさ、こんなだって堂々してる日本人見ないよ、はっきり言って。成田でも羽田でもどこでもみんなさ、鬱陶しそうにさ、黙々とね、なんかこう、追い立てられる難民のようにさ、こうやって歩いてるよ。何が違うんですか？なんで当時24時間働けますかってあんな元気よかったと思います？たかだか20年前のことですよ。何が変わったと思います、皆さん。例えば、これ外国行く話ですね。外国の出張、例を取りましょうか。当時と今と外国の出張、何が違うと思います？当時はもっと多くのことを本人に任せていたんです。そこ一番違います。外国なんか行ったらもう電話もなかなか通じないし、メールなんかやらしないしですね、インターネットもやらしないし、もう全部任せてやってこいって世界なんでね。やってきたらやったらお前のもんなんですよね。だからまずね、ものすごく多くの仕事を任されてるんです。 だから自分が何もしなければ何も起きないんですよ。自分がやるかやらないか、ただそこが一番大事なんですね。自分がどこまでできるかなんです、仕事というのは。で、二つ目は意味ある仕事だと思えてるんです。自分がここに行ってこの仕事をすることは意味あることだと思えてるんです。意味あることだし、なんかすごいチャレンジングだけやればできそうだし、なんかやってみようと思ってるんですね、この底から。で、裁量権も相当あるんですね。不対表情なんです。今中国人が割とあんな感じでしょ。べちゃべちゃべちゃべちゃ喋りながらさ、なんかにさ、バーバーバーバー言いながらさ、どこ行ったってさ、大飯食らってさ、やってるでしょ、中国人が。韓国人も割とあんな感じだけどね、中国人もすごいよね。あれみんなそうですよ、やってこいやと。ね、好きにやってこいやと。やったらやったらいかん、あんたのもんよと。ね、我々偉大な仕事してんだ。君だって やればできるよと。あんな感じなんですよ。今反対にこう、監視され、監視され、何をやったって全部限定法でしょ。何やったって減点法なんだから、減点法、減点法で外国行ったって何行ったって24時間監視のもとでありますからですね、心休まる暇がないちょっとね、こんな萎縮しちゃうんです。日本人が大会したんじゃないと思いますよ。私ひたすらリーダーシップの問題です。リーダーシップはおかしくなったんです。もっと人を信じて人に任せて自由にやらせてもらわない、またあんなくなりますから。皆さんって感じると思いますよ。自分でやりたいだけで仕事やってみて、成果ってのは楽しいよね。で、そういう場所を作るのがリーダーの仕事なんです。成果をその人に持ってくるのは仕事じゃない。成果を本人に上げさせる場所を作るのがリーダーの仕事なんです。それさえやれば、またいつもあっという間に時代に戻りますよ。ですから、20年前の我々というのは、気がついたら、もっと伸び伸び生き生き仕事をしていたんです。20年間遺伝子が変わる、そんなことありえません。ね、20年間遺伝子も何も変わりません。日本人は同じです。リーダーシップがおかしくなったら、ただそれだけです。そこさえ変えていけば元戻りますよ。そんな難しいことじゃない。ちなみにですね、江戸時代の末期に日本の武士がですね、パリ行くんですね。江戸時代の末期から明治の初めに行きますよ。パリとかニューヨークとか、パリ行った時ですね、日本の武士たちはですね、あの羽織袴に日本刀を刺して馬に乗ってシャンゼリゼ歩いてるんです。すごいですよ。羽織袴に日本刀を刺して馬に乗ってシャンゼリゼを歩いてるんです。やっぱそれぐらいの迫力があったんですよ。国力の差はね、今の日じゃないよ。江戸の末期と江戸の末期ですから、日本なんかどっか極東のね、小さな田舎の国ですよね。当時のフランスなんてこの国だ。このままですよ、全然目にも何もしませんですよ。ねえ、刀刺してさ、堂々と羽織袴でさ、馬乗ってシャンゼリゼ通りをカッポしてんだよ。やっぱりね、やってみいかって言えばね、やるんです、日本人だって。ね、やってみろと。いやね、やるんですよ。いや、それ言わないからいかんのね。ね、周りに合わせてとかさ、小さくなってるのが、犬が小さくなってんだよね。全部これリーダーの問題ですね。個性直していてもですね、だいぶ変わるんですね。だからリーダーシップって大事だってことよくわかりますでしょ。それからですね、ナショナルの冷蔵庫のコマーシャルなんです。皆さん冷蔵庫っていうと物を冷やす機械だと思いますね。そう思いますね。いや、このコマーシャルはそう言っていません。さっきのスカイライトと同じです。これを冷やす車とは言ってないんです。使う人にとってどう思うか、どう見えるかってことを言ってるんです。
冷蔵庫はお台所のスーパーマーケットです。こんなにたくさん入ってよく冷えます。
これ
は
下手言えないぞ。
犬のある貧しい田舎はオープンコントロールですから、音楽家庭でも地元にも扉を開けずに簡単に操作できます。その上コンセントを利用していろいろな電子機器を使っていただけます。お値段は6万1000円。
高いね。家庭のスーパーマーケットだって言いましたね。これが電気冷蔵が来る前の家庭、考えてくださいよ。冷やすとか大変でございますから、配達で持ってきてもらうか自分で買いに行くしかないわけです。スーパーマーケットって最初からですね、こう冷蔵品冷凍品売ってるわけですね。だからそのまあ生鮮品とかですね、冷凍冷蔵品は買いに行ってた。私あれがあると家の中にスーパーマーケットありますので、いちいち買い物行かなくてもいいです。こういう話ですね。だから冷やす機械じゃないんです、家庭のスーパーマーケットなんです。この発想がわかりますか。要するに生活者にとって何なのかなんですよ。生活者にとってその冷やす機械ですっていうのは、これ作る人の発想ですよね。だから何なのかなんですよね。だからどうするのと、今のパソコンと同じですよ。パソコン性能いいと、で、だから何だろうと。で、そういうこと言うと怖いからみんな引かないのね。iPhone いいとかさ。で、何の iPhone って。いや、そういうこと言うやつは時代遅れって言われるからさ、怖いから、やっぱ iPhone でなきゃいかんのかなと、恐る恐るこう、なんかみんな触ってんだけど、それ何すんの？もう冷やす機械じゃないんですよ。家庭のスーパーマーケットですね。こういう発想が、まずあったんですよ。家庭電化製品というのも。ね、だからこれすごいことだと思いませんか、皆さん。で、同じようなものがあるんです。例えばですね、これ電気洗濯機です。15分でワイシャツ7枚洗濯できるって言ってるんですね。この洗濯機っていうのは、電気洗濯機っていうのは女性の生活に革命をもたらしたんですね。女性のそれまでの仕事の一番大変なのは洗濯なんですよ。これがないときはね、洗い水汲んで洗濯みたいになってたわけですよ。特に冬は大変ですよね、あれ。これができて、ワイシャツ7枚が15分で洗えるんです。ね、これ革命を起こしたんですよ。書いたでしょ、生活文化の向上って。だから要するに、こういう家庭電化製品が入ってきて、女性はこういう、まあ、毎日の厳しい労働から解放されるわけですね。そこから自分自身の人生も考えることができるようになっていくし、仕事もできるようになっていくし、まあ総じて見てみれば生活文化の向上につながっていくわけですね。今アラブの国々ではまだ場所によっては女性がですね、古い生活に押し込められているところがたくさんありますよね。あれやっぱり解放した機会ですよ。このなんか分かりますか、その単なる機械じゃないんですね。これがあることでこの人幸せになるよ、なんだ幸せになるよと、時間が空くよ、もうこんな忌まわしいことばかりしなくていいよ、そしたらなんかその時間でもっと他のことできるじゃないですかという、こう人生が良くなるよという、なんかこのね、作ってる方の思いが分かるでしょ。でこれもですね、高いんですよ昔ね。ですからゲップっていうのやるわけ、これ松下さんが始めるんですね。あれゲップっていうのやるんですよ。だからそのまあ月々ね、積み立てをみたいな方やって成果を買っていくわけですね。だからその高い買い手をなかなか買えないんだけども、じゃあゲップでやろうって話で、要するにそれはただ単にですね、カード事業やるとかそんなじゃなくて、要するにこの機会があと、このね貧しい家でもですね、このおばさん幸せになるよと、このお嫁さん幸せになるよと、 じゃあその生活を何とかするためにね、貧しくても買えるようにジャケットしようとか全部組み立てていくわけですよ。これが本当の皆さんビジネスじゃないの？お客さん志向のビジネスってやつはこういうもんじゃないですかね。非常にね、私は重要なことをこれ言ってると思うんです。それからですね、
おはようございます。親父がユニコーン
運気
を買って新しい
お宅。ここはちょっと始めた
ほうなんで、
これはちょっといい。
これは最近のやつです。こうしてスタッフの店を作ります。いいな、
生きてき
て
る
な。これからいっぱい笑顔が実るといいね。
ちなみに今あれ売れてるんですよ。
小
型コーヒー機すごい売れてるんです。
ヤンマーミニコーン機 QT30。
ヤマハのやつが一番いいらしいですね。なんかね、コーン機は言いました。ヤンマーの、あのヤンボーマーボー天気予報のコマーシャルなんですが、なんでヤンマーはああやって天気予報やってるかご存知ですか？今でもやってるんです。なんか今度新しいバージョンなんですね。ヤンボーマーボーがなんかバージョンアップするんですね今度。なんでヤンマーが天気予報をやってるかご存知ですか？今でもやってます、ヤンボーマーボー天気予報。これはちゃんと理由があるんです。このヤンマーっていう会社はですね、山岡桃吉っていう人が作った会社なんです。この人は大井の出身なんですね。貧しいって言いますと農家に生まれまして、で15歳で地元を出てですね、大阪に行くんですよ。自分は独立するって出てくるんですね。大阪で一旗あげて成功するっていうのが大阪に出てくるんです。で大阪の天満橋のあたりでですね、まあ来まして、であそこで仕事を探すんですが、何せズック靴を履いた少年ですから、まともに雇ってくれるところがないんですね。いろいろやったんだけどなんか成功しなくて、でだんだん親からもらった金もですね、そこついてきてどうしようかなって話になった。であそこ道島川流れてますから、釣り道具屋行って釣り道具買ってきてですね、道島川の魚釣って食って生きていこうかと思ったんです。しかし本人にしてみればですね、田舎を出てきてですね、一旗あげようと来た大阪で一つも成功しないわけですよ。ぐったりとうなだれてですね、釣りと垂れてたんです。でちょうど魚が食ったんです。しかし本人はですね、水のどん底ですから気がつかなかった。で食ってたりね、たまたま後ろ一人のあのマントを着てでステッキを持った紳士が取りかかるんです。でこの魚引いてるのを見て肩叩くんですよ、ステッキで。おいおい、その魚引いてるぞと。で何やってんだと、引いてるのはちゃんとね引き上げなきゃダメじゃないか。でそうしたらですね、真吉がですね、今言った事情を話すんです。私は大海から出てきてですね、この親からもらった金で独立しようと思って頑張ってんだけど、とても成功しないんだと。で気分がね、優れなくて、ですからその考え事してて気もつかなかったんですと。そしたらその紳士はですね、そうかと、立派なもんだと。で明日ここにおいでと言って一番の名刺を渡すんです。その人は大阪ガスの専務だったんです。でその名刺に書いてある住所に次の日桃吉は行くんです。大阪ガスの専務に会いに行くんです。専務は会ってくれるんです。で専務に言うとですね、すごいと、で君に仕事を一つ紹介してあげるって言って、ガス管を掘る、その土を掘る仕事、穴掘る仕事を紹介するんです。で真吉はそこで一生懸命働くんです。何せ農家出身ですから穴掘ることが得意なんですね。で働くんですが、ある時真吉は気づくんです。こうやってこう働いていてもですね、 これはなかなか独立できないぞと1回1日働いていくらと生活費いくらといくらしか残らんこれで100年働いてもですねこの独立はできない気がつくんですで専務行くんです専務これではですね私の思いは遂げられないんだと独立できないとなんかもっとねお金くれる仕事ないかって専務聞きに行くんです専務はですね夜勤の仕事を紹介してくれるんです夜穴を掘る仕事はね昼間の3倍の給料くれるんですねだからそれに行くんですで一生懸命穴掘るんですでそしたらですね夜ですねその道路を走るガス管と家の中のガス管をつなぎ込む仕事をやってる人がいたんですよつなぎ込みの仕事ね聞くとなんかすごくこっちの方が儲かるんですねで真吉はまた専務のとこいてその引き込みの仕事やりたいとこっちの方が、ね、儲かるんだとところがそれはですね受け負い制だったもんで企業を作らないとできなかったんですで真吉はね仲間集めてきて専務にお願いして金も出してもらったんですよ会社を作るんですでこの引き込みの仕事やるんですで、やってたらですね、ある日その仕事でですね、自動車修理工場に行くんです。自動車修理工場に行きましたらね、もうただ同然のコンコ車をですね、上手に直してすごい高値値段で売ってるのを知るわけですね。これはすごいと。これはいい商売だと。で、早速その自動車修理工場の社長に、自分もこの仕事したいって言うんです。そしたらですね、社長が、ね、いや、これはなかなか難しいんだと。整備士という国家資格がいるんだと。だから君にはできないよと。言うんですね。しかし、真吉はどうしてもやれなかったんです。それで、整備士の資格を取るんです。で、その会社はどうしたかというと、また専務のとこ行って、引き取ってもらったんです。まあ、当時のことですから、他にやる人もいたんでしょうね。会社引き取ってくれて、で、真吉はその整備工場に行くんです。で、ちょうどその頃ですね、ジーゼルエンジンっていうのが出てきたんです。ドイツのジーゼル博士が作ったジーゼルエンジンなんですね。これはですね、皆さんご存知の通り、プラグがないんですね。電気のプラグがなくて、その、まあ、灯油ですね。灯油をシリンダーに入れて圧縮する。圧縮すると、温度が上がりますから、温度が上がったところで発火して爆発するわけで、ですから非常に構造簡単なんです。で、電気使ってませんから、一回エンジンかかると、なかなか止まりにくいという特徴があるんです。で、マオキちゃん何か、なぜかこれに惹かれるんですよ。なぜかこのディーゼルエンジン惹かれまして、その研究してみたくなったんですね。で、マオキちゃん最初からなんかその、ね、船のエンジンのことを考えてたらしい。その漁船のエンジンというのはですね、あれは漁師にとってみれば命綱ね、沖に出てですね、エンジンが止まっちゃったらですね、あれ波にもてあそばれて船が転覆沈むのは時間の問題で、だから漁師にとってみると船のエンジンが沖に出て止まるということは死ぬことを意味したんですね。だから漁師にとってみると止まらないエンジンというのはもうこれはですね、夢のようなエンジンだったんです。でも当時そんなエンジンはなかったんです。で、真吉はですね、そのジーゼル博士に会いに行くって言うんですよ、ドイツに。しかし彼は英語もドイツ語もできなかったんです。だから周りからそんなことやったってダメだと言われるんですが、一生懸命勉強して会いに行くんです。何回か会いに行くんです。ジーゼル博士のところに本当に日本からはるばる出てって、でジーゼル博士がいろいろ教えてくれるんですね、ジーゼルエンジンのこと。で、その時に、今でいう船舶用小型エンジンですね、船舶用小型エンジンを作ってくれってお願いしたらね、ジーゼル博士もそれはいいって作ってくれるんですよ。で、その初めに作ったそのエンジンの試乗会に、船につけてね、エンジンくっつけてこう走るんです。これにちゃんと真吉も行ってるんです。エンジンつけたら船乗ってるんです。で、真吉は、そこでその博士から、そのジーゼル博士からね、その小型船舶小型エンジンの設計図をもらって日本に持って帰ってきて、このエンジン作ってくれる会社を探して作ってもらうんです。で、真吉はそのですね、会社の、なんですかね、その営業担当なんですね。エンジン売る方に。で、大きなポスターに、絶対止まらないエンジンって書いて、全国の漁協に貼り出して、売って回るんです。で、売れたんです。そりゃそうですよ、ジーゼルエンジン当時ないしね。で、その、絶対止まらないって書いてあるから、どんどん売れるわけですよ。そこら、ある日こういう事件が起きて、青森かなんかで、嵐の中出航した漁師がいたんです。嵐の中。当時は天気予報も何もよくわかりませんから、まあなんか出ちゃったんでしょうね。そしてね、遭難しちゃったんですよ。で、船が沈んじゃった。さすがにね、止まらないジーゼルエンジンだって沈みやらせば止まりますわね。海に沈めば。ところがどういうわけだか、その遺族がですね、絶対止まらないっていうのに止まったって訴えてきたんですよ、そのエンジンの会社を。そしたらまたどういうわけだか、その会社がですね、和解に応じたんです。多額の賠償金払ったんです。 そしたら桃吉は自分の至らなさでね、この会社にこんな迷惑をかけた、こんな申し訳ないことはないっつんで、自分で不審惨憺いろんなことして仕事してこの借金返すんです。で彼はその経験をもとにですね、人生エンジンをもとにヤンマー人生って会社を作るんですね。山岡も大きしだからヤンマーなんですあれ。でそれ以来ですね、作った時からですね、要するにその原点は漁師のエンジンなんですよ。漁師の命綱としての人生エンジンなんです。どんなに止まらないエンジンでも嵐の中を出航したらこれは命は守れない。だから漁師の皆さん、出漁前には必ずその天気予報を見てくださいっていうんで、桃吉はこの会社が続く限り天気予報を続けろと最初にそう言ったんです。だから今でもやってるんです。わかりますでしょ。本物のお客さん満足っていうかね、このジーゼルエンジンが誰をどのように幸せにするかっていう、もうそこはっきりわかりますでしょ。そういうもんなんです。だから今よくね、お客さん満足って言葉使うけどね、いやそんな昔は当たり前でね、これが一体人をどういうふうに幸せにするかっていうところからさ、仕事って始まってるんです。あくまでもこの人の幸せなんです。そこから始まってるってことはよくわかりますね。我々なんかすごく大事なことを忘れてるんですね。こうずっと見てきて、ここまでの段階で見てきてわかるんですけども、とにかくですね、その大混乱の全部ぶっ壊れたその真っさらかにですよ、次はこうするって計画をちゃんと作った人がいるんです。確かに50年60年経ってみるとそういう街になってるんです。で、そういう街になっていくプロセスが経済成長だったんです。その過程でいろんな仕事があったんです。ただし仕事はどうやって作るかってことが分かりますね。次の新しいビジョンが、そのビジョンを長い時間かけて作っていくプロセスそのものが仕事であり、それが経済復興ということなんです。そしてこういうものだってブレイクスルーがあるんです。新幹線みたいなもんです。その当時の思いをね、一気に結集して、みんなの技術を一気に結集して、理想を追いかけて、よその真似をするんじゃなくてね、理想を追いかけて時代を突破する製品というものをね、持ってくるんです。そうするとね、一気に視界が開けるんです。で、一旦そういうものを作ったら、50年かけて最高速度の2倍になるぐらいね、寝ずに考えていつもこう改良改善してるんです。決して昨日と同じことやってもいいと思わないことね。50年間ですね、昨日よりもずっと思ってるとね、最高速度の2倍なんですね。そして、我々がよく経済成長の言うね、三種の神器とかね、当時言ったんですよ、白物家電のことね。あるいはその、ディズレンジを当たり前に使ってるでしょ。当たり前なんか物がわかりますよね。物として当たり前にあるでしょ。しかしね、違うね。車もそう。物じゃない。これはこの人を幸せにする道具なんです。こうやって人を幸せにしたいという思いがはっきり分かりますでしょ。そういうとこから商売やってるんです。ですからこの何のために仕事をしてるかって分かりますでしょ。何のためにこの経済活動をしてるのか、会社やってるのかってよく分かるでしょ。あのコマーシャル見てると、いや人を幸せにするため、世の中を良くするためにやってるんです。ここがすごく大事なことなんです。人を幸せに、世の中を良くするために仕事をしてるんです。きり分かりますね。で、あの平成元年のビデオを見るとですね、あれだけ元気いいんですよ。まあ、任せてやらせてみて、任せてやらせてみてですね、ねえ、その家庭主義で行けばいいんですよ。お姉ちゃんが隣にたまたまいたっちゃってですね、今大変だなこれやったらね、お姉ちゃんが隣にいてキスマークついた、それだけでさ、なんか左遷だよね。最近はうるさいからね、あんなのちょっと気にませんよね。家庭主義ですから全部ですね。そうするとあれだけ元気になるんですよ。意味ある仕事やってると思えば元気になるんです。だからちょっと今の我々の発想と行動を変えるだけでもね、世の中すごく良くなるんですよ。で、真央氏の話聞けば分かりますけども、まあ、創業の原点ってものありますよね。どうすれば会社良くなるのか、まあ、そういうものをちゃんと見ていくっていうことがいかに大事かっていうことがよく分かりますね。まあ、他にもいろいろこれビデオあるんですが、ちょっとスライドを今度見てみましょうかね。ちなみに今のビデオは全部あの日本再生プログラム推進フォーラム、私の NPO のですね、その YouTube のチャンネルがあるんですよ。 YouTube に日本再生チャンネルってのがあって、そこのお気に入りに全部入れてありますから、 もっとたくさんありますから、まあ、いろいろ見ていただいたらいいと思いますね。ちょっとね、これを見ていただきたいんですが、これはですね、私の家にあった社会科の図鑑なんです。私この社会科の図鑑買ったのは昭和43年です。1968年です。で、この本第1版が昭和33年頃出てます。ですから1958年ぐらい第1版出てて、この頃からかなり半重ねてますね。昭和43年です。なんかもう、行員さんがさ、福音服みたいなの着てんのね、これ。今こんな制服着るとこないじゃないか。だから子供たちがなんかいかにも健康有料児という顔なんだよね。なんかこういうなんか顔した子供って今あんまりいないよね。なんか丸々こう太ってて眉毛濃くてですね。最近のなんか子供のイメージとだいぶ違いますが、昔はこういうのがやっぱりね、いい健康な子供、健康な大人のイメージだったんですね。で、この中にですね、こういうページがあるんです。未来の都市と書いてあるページなんです。未来の都市と書いてあって、これを見るとですね、あ、ちょっとこれ上に隠れちゃった、ね、昭和43年ぐらいの未来なのね。ちょっとこれもともと出ないかな。昭和43年ぐらいの段階で未来はこうなるっていうですね、絵が描いてあるんです。この間見てびっくりしました。この通りになってるんですよね。今からだから約40年前ですね。40年前の段階の未来の絵ってちゃんと書いてあるんです、図鑑に。確かにこうなってるんです。それはね、ヘリコプターはちょっと形が違いますよね。ヘリコプターはちょっと形が違って、それからそのモノレールってね、むしろ普通の鉄道がたくさん走ってますよね、ここね。でもそれ以外もほとんど同じでしょ。この高速道路の形もですね、そのビルの形も例えば高層ビルがあってとかレジャーの船が浮かんでて、これはなんか林の中に団地があるんですよね。こういう情景今まさにありますよね。私びっくりするのは、やっぱ子供の時からみんなこういうものを未来の姿だと思って見てるとそうなるってことですよ。驚くべきことにこれが未来だと思って、そうだなと思って信じてると、やっぱそれはみんな潜在意識の中に入っていて、こう仕事するときも生活するときもなんかそんなもんかなと思ってこうなっていくんですね。いかにだからイメージの力、ビジョンの力ってすごいかってことよくわかりませんか。これは驚くべきことなんです。本当にこうなったんですから、どんななんかね、その占い師予測でもないんですよね。で、それは簡単で当時からこうしようと思ってたんです。都市計画があって、最初に言ったようにね、東京都の計画なんかも昭和21年段階の映画ができるのがちゃんとあって、もう着々と準備していたんです。で、もう最初のビジョンはちゃんとあって、これを作っていくプロセスそのものがね、経済成長だったから、みんなそのプロセスどっかで関わって、大人になって、子供を育てて、ね、退職して暮らしてたんです。要するにこういうプロセスを作る過程が仕事だったんです。なんか今我々はいいものを与えられることが与えられたと思ってますよね。いいものを与えられちゃってですね、賃料いくらとかなんとか言ったら高くついちゃってどうもならない。自分たちで作っていくんです。自分たちで工夫しながら作っていくと、そのノウハウって言いますか、そこで開発で新しい科学技術って言いますか、これが第2第3の商品を生んでって、ものすごい波及効果をもたらして、そしてそれがですね、多様な商品を一度に生み出して、それが本当の経済の力になっていくんです。だから何十年もかけてこういうものを作っていく、プロセスそのものが経済発展であり、経済復興であり、経済成長であり、人と人の成長でもあるんですね。で、私はですね、本屋に行ってですね、最近の図鑑を見てみたんです。社会科の図鑑という名前はならないんですね。でもなんかいろんな図鑑があって見てみたんだけど、面白いのは、ものすごく昔のことをたくさん書いてあるんです。実に写真もたくさん書いてあって昔の話をよく書いてある。例えばね、富岡なんとか工場がこうですか、どうですかね。それからその外国のことをよく書いてあるんです。中国はこうですか、どの国はこうですか、それも大変写真がきちんと入って書いてある。驚くべきことに未来には一つもないんです。本当に皆さん見てみてください。世の中の図鑑に未来の我々の姿を描いた絵っていくつか見てみたら一つもないですね。 最近はね、火星に住む人間の絵も描いてないよね。昔よくあったんですよ、月や火星に人が住んでる絵描いてあって、タコみたいな火星人と一緒に住むのかなと思った覚えがあるんだね。いう昔よく描いてあったんですよ。最近あれもないね。すなわち未来をかたどる絵って一つもないんです。そしたらみんな分かんないですよ、はっきり言って。未来どうなるかって分かんないもん。まずさ、どうするかってないとね。今だからこれがない、まあ、ビジョンがないってこのことですね。それからですね、こういうのがあるんです。暮らしの歴史という絵ね。ちょっと上切れちゃいましたが、原始時代からずっと人の暮らしの絵が並んでるんですね。でこれ昭和40年ぐらいですから、その現代がこれなんですよ。昭和40年頃における現代がこれなんです。自家用車があって、まあ、ちょっと高級な自家用車ね。で洋服着た親子がいて、まあ、綺麗に着飾っていて、これおしゃれ着ですね、昔のね。今もっと今流の着ますが、昔はこれおしゃれな格好ですね。でこのお父さんが写真撮ってるんですよ。昔は写真機も高かったんですよ。これが昭和40年当時の現在の我々なんです。現在の我々なんです。さあ皆さん、今の我々を絵にしたら何が描けると思います？あくまでこれいいとこですからね。悪いとこ言い出したら切りないですからね。悪いとこ絵にしろってそれいくらでも切りがないんですけども、今の我々の生活のいい部分、この歴史の流れのこの文明の発達、歴史と文明の発達のこれを踏まえて40年前これ今これ出したらどんな絵が出てきます？すごく大事なことですね。今我々は歴史の目線を失ってますね、はっきり言ってね。歴史が止まったかのような感覚でいる。過去もないし未来もないんですよ。まあお坊さんの世界とはそれこそ仏の世界と言われちゃうかもしれないけどさ、過去もない未来もない無変無相無し無し絶対とか言われちゃってさ、そんなもんじゃないと思うよね。ただ単にさ止まっちゃってるだけですよね。単に止まっちゃってるだけで、この後我々何がありますか？さあこれはね、一つとは思いませんよ。何かそこにですねイメージがあると思うんですね。これ皆さん考えるべきです。そしたらそこにどんな商品を持ってくれば人が幸せになるかのイメージも続いて湧いてくるはずです。要するに今という時代はですね、今の幸せってのは分かんないんです。何が今の時代かっていう発想が消えてしまったんですよ。だから過去も未来も分かんないから、とりあえずあるものをこうやってやっていくこと、ね、カードをこう切るみたいなことしか考えてないんです。だから何も生まれてこないんだよ。さっきの街でもですね、こんな街ですからいいと思えばね、これ何十年かけて街作っていけばその間に人が幸せになってくるでしょ。これが未来に向けた仕事ですよね。そういうものがね、こうないわけですよ。で、まあこの話はちょっとまたね、NPO の方でまたいつかやりますからね。ちょっと今日は時間の関係で先行きまして、先ほどですね、資源エネルギー足りないって話しましたね。本当足りないんですよ。このまま行ったら間違いなくですね、油もですね、食料もなくなっちゃうね。特に穀物なんかなくなっちゃうわけですよ。もう数年持つかどうかですね、はっきり言って小麦なんかですね、この様子だと小麦大豆はですね、数年持っちゃいい方かもしれない。で、エネルギーの供給量という統計があるんですね。この統計ありまして、これはなんか随分なんか統計作るのめんどくさいらしくて、平成12年までしか新しいのないんですね。これ見るとですね、昭和40年ぐらいって今の3分の1以下のエネルギーで運営してるんです。昭和30年ぐらいになると今の5分の1のエネルギーで運営してるんですね。驚くべきことだと思いませんか？昭和40年代さっきの皆さん見ましたね、社会科の図鑑のあの世界ですよ。ね、その自家用車があって、親子がいて写真撮ってて。それから東海道新幹線の開業は昭和39年ですから、あれもこの辺です。東京都の出向って言ったら、もっとこっちの方。ヤンマーディーゼルの、その山岡文吉の話はあれ戦前ですから、こうやって。今の、何分の1あるいはね、10分の1以下のエネルギーで運営してるんです。それはですから、エネルギー減らして幸せするということは、 決してできないことではないということがよくわかりますね。実はね、江戸時代は今の10万分の1のエネルギーで運営されているんです。江戸時代は強烈で10万分の1のエネルギーなんですよ。要するに輸送のエネルギーとかですね、そういうものはほとんど使ってないんですね。人や馬でやってますから。あと資源を全部循環させるでしょ。肉食わないしね。江戸時代の本で肉って出てきたら魚の肉のことなんですよ、大体が。で、これ見てると分かりますが、今みたいにむちゃくちゃエネルギー使い始めたのはせいぜい40年ぐらいですね。せいぜい昭和40年ぐらいから。40年ぐらいなんですよ。やっぱ石油どんどん使ってるんです、石油を。その黄色いとこ石油でしょ。で、これ石油がなくなってるんだから、これ取っちゃうとですね、まあ、原子力ありますから危ないからね。まあ、この程度、ここまで戻ればね、ずっと地球中楽になるんですね。これこそまさに最近の私新幹線だと思うんですよ。我々のエネルギー使用量を5分の1にすると。5分の1にして、なおかつ、もっとライフスタイルを良くする。快適な住環境を作る。生活環境を作る。これはやればできると思いますよ。単に家だけのことではなくて、ライフスタイルから、それから介護だとか、それから医療のあり方まで全部変えていけば、全部できると思うんですよね。すごく面白いことで、そういうことは世界中今誰もやってないんですよ。さっきも言ったように、前半言ったように、今の世界のリーダーは、今金儲けができればいいということでみんな動いてるから、そんなことは考えてない。そうそう、ウィキリクスのこういうことも出てましたよ。地球温暖化のあの数字ね、例えば温暖化ガスいくらにしたらいいかとかですね、こういうのどうやって経済効果があるとか、あれは全部作られた数字なんですね。イギリスの代表が書いた、イギリスの代表が言ったというですね、伝播があるんですよ。その、クリエイティブアカウンティングを使おうって言うんですよ、地球温暖化については。クリエイティブな、創造的な会計手法を用いようって言ってるんですよ。どういう意味か知ってます？クリエイティブアカウンティングって。ルールを外れた粉飾決算って意味ですよ。一言で言うと、クリエイティブなアカウンティングっていうのは、ルールを外れた粉飾決算って意味ですよ。だから地球温暖化の数字はみんな粉飾決算なんですよ。イギリスの代表ははっきり言ってるんだろう。あのコペンハーゲンの地球温暖化会議の前の電報なんですね。あの数字はですね、みんなあの、クリエイティブアカウンティング作りましょうよと提案してるんですよ。めちゃくちゃ嫌だからあいつらのやってることは。だからさ、太陽電池だとかさ、バイオエネルギーのさ、こんなことで全然対応できないのよ。根本的にエネルギー使う量を何分の1には最低限減らさないと。でそれで不幸にはならないんですって。できるんだから。昔その思い戻しちゃったわけじゃないですよ。昔その思い戻しちゃったわけじゃなくて、なんか作り直すことができますよね。こういうことがね、経済成長なんですよ、皆さん。なんか同じ仕事してても、後になってどんどん良くなるものってはね、そういう大きな問題取り組んだ時なんです。大きな問題取り組むと、後でどんどん良くなるんですよ。だからですね、例えばこれがですね、昭和40年当時の町と村という絵なんですね。これはすごくいいなと思ってるんです。山があって、川があって、町があって、海がありますね。はっきり言って、これから政治も地方の時代だし、経済もですね、もうグローバリゼーションなんてもね、過去のものになってきて、それは外国との交流がありますけども、今みたいに構わず外国に行きゃいいって時代じゃないから、コンパクトにまとめちゃうといいんですよね。コンパクトシティっていう言葉がありまして、もう実際そういう動きがあるんですよ。その、歩いて行ける範囲にみんなまとめちゃおうやと。それで、物流なんかについても長いことね、長いこと引っ張るんじゃなくてですね、近くにまとめましょうよと。例えば外国から石油が入ってこなくなったら国内で自給しなきゃいけませんよね。石油や石油に代わるものをね。そうするとやっぱあるのは日本の山とかさ、木とか、あるいはその金物関係だったらゴミ捨て場がそうなんですね。昔は山鉱山掘りましたが、最近は都市鉱山という言葉がありまして、都会で出てくるゴミの中からですね、大量の金属なんか回収できるんですよ。あっちでも絶対効率いいわけですね。日本はほらもう明治以降150年間ぐらいいろんなものを蓄えてますから、ずいぶん地面だから眠ってんだよ。これ150年分掘り出したらですね、ずいぶんいけますよ、はっきり言って、資源は。で、最近新しい微生物の技術もあるしさ。だから、エネルギーの総量を今の3分の1から5分の1にして、なおかつ生活水準を良くすることは十分できるんですね。家なんかもそうなんですよ。例えばですね、発酵ってありますでしょ？木をですね、細かく砕いて、発酵するとですね、あれ60度ぐらいで涼しくなるんですね。 例えば普通の暖房は60度ぐらいなら十分ですからね、あれね。我々その木よく燃やしますよね、火つけてね。燃やすのは酸化っていうでしょ、発酵もあれ酸化なんです。静かに燃えるんです、あれ。発酵していくと60度ぐらいで、ね、静かに燃えていくんですよ、あれ。だからなんかいろいろ考えればですね、やりようあるんです。日本はあるの、木はありますからね、木と土ありますから。でそういうことが今度できるようになると、この技術は世界中に売れますからね。世界中誰もやってないから、こんなことは。エネルギー、総エネルギー使用量3分の1、5分の1にして、なおかつ生活水準上げるなんてことは、ね、誰も本気でやってないから、こんなことは。で、これをですね、科学技術だけに頼るわけいかないから、ライフスタイルを変えればいいから、街そのまま変えちゃえばいいんで。ですから、まあね、すごい大チャンスで、本なんか一番得意な時代だと、得意なんじゃないかなと思うんですけどね。そういうことをどんどんやっていけば、私いいんじゃないかなと思ってるんですね。で、昔はこうやって特産物があるんですね。たくさん特産物が九州地方でございます。例えば鹿児島さつまいもございますね。それから北九州はあの石炭って書いてありますね。名古屋の方に行きますと瀬戸物と織物ですね。車じゃないですね。瀬戸物と織物になっております。この特産物がやっぱ大事なんですね。特産物があるところは今元気でしょ。今でも地場産業みたいなものがあるところはね、やっぱりその地域の風土に合った商品があって、その風土が作るものっていうのはやっぱりもう品質とか味とかなんかね、他のかなわないんですよ。やっぱこういうものをちゃんと作ることは本物の地域振興なんです。地域振興の最後のポイントはね、特産物作ることなんです。特産物ちゃんと作ればね、十分雇用も生まれるしですね、その小さく暮らしていてもよそからちゃんとお金入ってくるんですよ。特産物をお互い交換しながらね、みんな生活してるんだから。まあそういうことをもう一回作っていけばいいし、それからこれ家なんですけど、これ昔の家ですね。昔これだけその地域によっていろんな家の形が違うんです。昔は家の中に馬や牛がいましたが、今同じような家は入れないと思うんですけども、しかしその風土というのがありましてね、その土地の風土というのがあって、それに合わせた家なんです。そうするとこんな形も違うんですね。例えばその白い壁の家ってなんかかっこいいですよね、おしゃれで。あのスペインとかギリシャ行きますと白い壁でしょ。あれちゃんと理由があるんですよ。試しに黒い壁にしてごらんなさい、何が起きるか。暑くてさ、いらんないのよ。ものすごい日差しが強いから、白い壁にしとかないと中暑くてしょうがないわけですよ。で、風土と景観というのはすごく面白くて、その地域のその風土とか自然環境を踏まえて一番住みやすいとか暮らしやすいものを作ると、不思議に景観にマッチするんです。ここにあるものって昔の当時の日本の景観に本当によくマッチしてるんです。すごく不思議なことなんです、これは。本当になぜか理由はよくわかんないんだけど、その地域の風土にあるものを作ると景観にもものすごくいいんですね。今だからね、なんかその安売りの店がさ、あちこち立っちゃってね、非常に景観壊してるじゃないですか。よく問題になってますよね、看板でも何でも店でも。あれやっぱりその地域に合わないからなんですよ。合うものはピシッと合ってるんですね。だからやっぱりね、その地域の風土とか自然に合うものを作るんです。これはね、逆に言うとエネルギー減らすからできるんです。今日本中世界中同じ家作るでしょ。あれはエネルギーたくさん使うから同じような家でもですね、成り立つんですよ。あれエネルギー使わなくなったら、あんな家ばっか作ったら、こっちは寒すぎる、こっちは暑すぎる、とてもあんなのすればいいもんじゃないですよ。例えばシンガポールって今ものすごい経済成長してますね。この12月期もですね、15%、すごい経済成長ですね。しかしシンガポールで冷房止まったら何が起きるか知ってます、皆さん。シンガポールで冷房が止まったらもうあそこおしまいだよ、はっきり言って。シンガポールを支えてるのは中国人じゃないですよ、冷房ですよ。行ったからすぐ分かると思いますね。むちゃくちゃ暑くて湿度が高いんですよ。あそこに湿度と暑さを一番嫌う業種が育ってるんですよ。金融業とか私的な仕事ね、あれ冷房があるからできるんですよ。冷房ってのはものすごい電力ですよね。あれ買ってますよね、電力も水もね。あれもし供給止まって終わらない、シンガポール一夜にして崩壊しちゃいます。冷房なかったらあの家の中で、あの建物の中でどうやって金融やります、どうやって法律ビジネスやります、不可能ですよ。 だからああいうのは一番20世紀型なんです。一番合ってないのは。でシンガポールで仕事してるのに聞くとですね、どう考えてるのって聞いたら全く考えてないんだって。そんなことは誰も心配してないって言ってましたよ。そんなことは誰も心配してないよと。だから油ないって言ってるし、サウジもさ、原発は大変だしね、あんな一発はずけたらすごいしさ、ねえ、だからみんないかにいい加減にやってるかって分かるでしょ。でね、本当に風土に合わせていくとですね、少ないエネルギー、実に快適なんですよ。病気もしないでいいしさ、それやっぱり知恵っていうのですね。それからこれがね、私いつも見ててもね、すごいと思うんですね。これはなんですかね、ちなみにこの図鑑なんですけども、誰が書いたか見たらね、これは工学博士が書いてるんじゃないんですね。歴史家が書いてるんです。歴史学の先生が書いてるんです。これなるほどと思いましたよ。この社会科の教科書、歴史の先生が書いてるんですね。やっぱこのなんかある場面の技術屋さんじゃないんだね。だからよくわかりますね、こう流れがね。これはね、一応重要な図で、家庭がありますでしょ。家の中で使うもの、耐久材と非耐久材なんですね。実際にどんな道具が必要かってところに書いてあるんです。冷蔵庫がいるとか、テレビがいるとか、鍋缶がいる、本がいるとかね。ここになんかその必要なものが書いてあるんですよ。で、一番外側に使える資源が書いてあるんです。使える資源が外側にあって、で、真ん中に、その、使う必要な道具があるんです。使える資源と必要な道具を結んでるのが科学技術なんです。必要な資源と道具を結ぶのが科学技術なんです。ちょっと上切れてしまいましたけども、このタイトルが、工業と生活ってなってるんです。工業と生活となっています。よーくわかるでしょ。製造業の意味がよくわかるでしょ。製造業何してるんですか。それは我々が使える自然界にこういうものがあるんだ。こういうものから我々の道具を作るんです。これが製造業なんです。すっごくよくわかるでしょ。で、実際にどれとどれを使って何を使ってこれ全部書いてあるんです。ね。だから簡単なんです、今回だって。いや、新しい21世紀の家庭って何がいるのか。で、どんな資源があるのか。で、あとは科学技術で繋いでいけばいいんです。工業で繋いでいけばいいんです。新しい仕事いくらでも生まれます。みんなそういうことしないでしょ。あっちで売れてるものをさ、ちょっと安くして売ろうとかさ、こっちで売れてるものをちょっと値前のチェンジして売ろうとかさ、やってるうち何やってるか分かんなくなるわけですよ。何か作って売ってんだけど、これ誰の何の役に立つってってのはよく分かんなくなってくるわけね、はっきり言って。ね、パソコンなんかもそうだけどさ、あれ便利だけどさ、なくて困るかって言うとさ、なくて困らない人も結構いるわけよね。でもさ、ビル・ゲイツが一家に一台パソコンと言ったからって言ってさ、一家に一台置いて、二台置いてさ、なんかよく分かんなくなるでしょ。あれとか関係ないですよね。そういうことするんじゃなくて、本当何が必要で、何があんのか。これをつなぐのが製造業ですよと工業ですよと一言で済むわけですね。いや、これはね、すごく大事なようで、今我々も考えたらね、すごくチャンスが生まれるんです。その地域で得られるものがあるでしょ。その地域で得られる資源ね。もちろん完全に鎖国するわけじゃないですが、外国とやり取りするんですから、外国に行くでも来てもいいんですよ。で、ここにその地域で必要とするその地域の気候風土に合わせた家財道具ってありますね。もちろん今バラエティ飛んでますけども、バラエティ飛んでるって基本的なところあんま変わんないのよ。その衣食住ってのはそんなに多く違うわけでもなくてね、だからまあ基本的にあんま変わんないんですよ。多少違うように見えてもね。あと繋いでいけばいいんですが、これ全部新しい仕事なんですよ。新しい科学技術と新しい工業の発達全部繋がっていきますよ。いやー、なんかね、私はびっくりしたね。40年前こういう絵をちゃんと描いて子供たちにこうやってなってんだよと教えていたんですよ。いやー、今の我々は何もしていないな。つくづく思う。何もしてない、やるべきことをね。これではうまくいかないわけですよ。もう過去もなく未来もなく、ただひたすら漂流しちゃってんだね。やっぱ私はここでですね、全部うまく思い出さなければいけないと。もうね、そんな昔の話じゃないですからね。江戸時代でもないし、縄文時代でもないしですね、 もうつい数十年前の話でみんな生きてた時代なんです、大体の人にとってみればね。ちっと思い出しはね、みんな思い出す時代のことなんですよ。最低限それぐらいまで考えてやり直せばね、なんとでもなりますよ、この日本の状況というのは。だから一番初めのね、あの東京都の映画みたいにですね、20年後の東京都があってねえ、作っていったら、ああいう風にやっぱりやってって、でねえ、その時代の課題というのはとにかくエネルギー減らすことですから、エネルギー減らしてより幸せにすることですから、これは非常に重要な課題ですよ。で、面白いチャレンジの課題ですよ。それをなんかね、主軸にやっていけば50年ぐらい立派にエンジンになりますからね。ああ、日本も随分良くないんじゃないですかね。そんな感じがするんですね。まあ、とにかくですね、我々はその、失われた未来とはよく言うんですけども、そんなにね、情けなく思う必要はないですよ。別にそんな失われてるわけでもなくて、ここで私が言ってますけどね、やっぱり怒りはね、想像力に変えなきゃいかんのですよ。民主党のけしからんよね。アメリカもけしからんよね。みんなけしからんのよ。でもね、けしからんたってけしからんものはどうもならんのですよ。やっぱりなんか作っていかなきゃいけないよね。想像力にね。で、これはちょうどまさに電気をスタートしたような絵ですけども、やっぱり時代ってこうやって始まるんですよ。こうエネルギーが溜まったとこに、さっきの新幹線もそうだけど、東京の復興もそうだけど、さあやろうってなって一気にこれ始まってくるんだよ。徐々に始まると一気になって始まるんですね。だから今そのこうエネルギーがどんどん高まっていってる時なんじゃないかな。まあ不幸ってことないですけど、世界はまずね、怒りから破壊に行ってるんですよ。この15年ぐらいの日本はまあ破壊ですよね。リストラと称してダウンサイジングやったりしてさ、まあ構造改革だ、仕分けだとかさ、あれ大体破壊だよね。原価低減とかさ、破壊だけやって、まあ壊れるもん大体壊れちゃって、まあこれからだからいよいよこうクリエイティブしなきゃいけませんですね。ですからまあ日本全体もね、地域もこういう形でやらなきゃいけませんけども、まず皆さんのご自身の会社、業界、仕事ですよね。今日いろいろやってた、ほんのついこの間まで我々の先輩たちがやってたことをよく思い出して、本当のお客さん満足って何なのか、本当にその混乱期がすべきことは何なのか、よく考えてですね、まあ、反省して行動することがですね、すごく大事じゃないかな、そんな感じがするんですけどね。じゃあ、ちょっと時間ありますので、ご質問をお受けしたいと思いますが、何かございますでしょうか。どんなことでも結構です。はい、どうぞ。はい、どうぞ。
最近のですね、
はい。
得意。
どうぞ。
すいません。テレビなんですけど、
はい。
日本人の、自信をなくさせるようなですね、
はい、
外国がすごいとか、追い抜かれたとかいう、
はい、
番組、とかニュースがえらい多い気がするんですけどね、
はい、
私個人的な考えでは悪意を感じるっていうんですか、
はいはい、
なんか裏で操ってる人がいるんじゃないかなと思って、
はい、
ちょっとテレビを見てないんですけども、
はい、
私の考えすぎでしょうか、それと自身をなくさないようにするために日本人はどういうふうにしたらいいのかということを聞きたいんですけども、
はい、いいご質問ですね。私の見るところマスコミの人たちは完全に自信喪失してますね。役人とマスコミは完全に自信喪失していて、自分たちがもうダメだと思ってるんですよ。それなぜかっていうと、こういうこと全く知らないし、現場を全く知らないね、上手にだけ食って生きてますから。で、彼らこそ外人がいつも馬鹿にされてる立場なんですよ。お前何やってんだと、ね、外人も中途半端な外人しか相手してませんから、ああいう連中は、日本の役人とかそのマスコミ連中はね。だから中途半端な、まあ、三流外人からアメリカ人から馬鹿にされて、日本人からお前らバカだバカだと言われて、まあ、彼らはものすごいひがみ根性を持ってますね。で、しかしね、出世したいんですよ。マスコミはこの数年の間にですね、この3年ぐらいの間にもうみんな賃金カットしましたよね。3割ぐらいみんな切っちゃってますよね。で、部長廃止したのもたくさんあるんですよ。マスコミはものすごいリストラの時代で、それでも出世したいでしょ。そうするとさ、なんかこう言って上の覚えめでたくを得たいってね、あるわけですよ。で、今財界の連中は日本よりも外国行こうとやってるから、日本人ダメだって言ってね、日本ダメだって言って外国に金や人を流れるとさ、彼らが悪いかはしませんよね。それやってるんですよ。何にも考えてない外国でやってるんだよ。ひがみ根性と現場は分かんないから。だからまあ一番の負け組ですよ、あそこは。だからそんな連中のたわごとだと思ったらいいと思います。はい、
ありがとうございました。
はい、はい、他どうぞ。あ、どうぞ。はい、 あ、そうですね。はい、
こんにちは。
こんにちは。
先生、貴重なお話ありがとうございました。はい、先生のお話の中で、ビジョンを作っていく、新幹線のようなビジョンを作っていく、
はい、
とはですよ、その視点としては、やっぱり今エネルギーを消費量を下げながら、
はい、
生活水準を上げるようなものを生んでいくんじゃないのがいいんじゃないのかっていうのが一つあると思うんですけども、
はい、
一方でこの世界の産業を見たときに、
はい、
こう情報産業にどんどんこうシフトしていっているという中で、
ええ、
そういう世界の変化に日本も合わせなきゃいけないっていう視点もあると思うんですね。
はい、
ぜひそういうふうに考えた場合に、
はい、
どういう産業に対して経済配分にしたりとか、規制緩和をしていったら日本はいいのかっていうところに関してのご意見をちょっといただければ。
世界が遅れてるんですよ。ね、誤解してますね。情報産業でも何でもですね、日本が遅れてる世界は全然別の道行ってると、なんか誤解しますが、あれ全くの誤解だと思いますよ。例えばインターネットの普及だってどれぐらい生活に密着するかって日本はものすごい進んでますよ。それから、例えばさっき言ったように、本当に使える IT、日本ですからね。大学でよく泊まるでしょ、はっきり言って。だから日本の IT の技術がものすごく高いんですよ。あれだから、やっぱなんか、あいつらのいい加減な向こうのビジネスマンたちの、あれはなんか宣伝文句でしょ。だからもっと金欲しいんでしょ、あれ。要するに IT 産業とかなんかにもっと金を投資して欲しいんでしょ。だからいろいろ言ってるんだと思いますよ。で、情報産業なんかもですね、はっきり言ってコンテンツの時代ですからね。今も言ったように、この iPod とか iPhone とか使っていいんですから、どうなんだって話ですよね。これは日本人だまからかして勢いでどんどん買わしたってですね、これはなかなか続かないですよね。で、ですから、IT なんかも、その国らしいやり方って当然これからあるはずなんで、ですから、あんまりそんな騙されることないんじゃないですか。で、逆に言うと IT なんか使えば使うほど電力どんどん使うわけなんで、彼ら必ずあれトラブってきますよ。だから私はむしろこう考えるんです。中国人、インド人っていうのは、まだまだやっぱり日本で言うと20世紀の世界にいるんですね。量をもっと作らなきゃいけなくて、で、情報っていうのはですね、機械は確かに売るんですけども、機械はどんどん更新するから、どんどん設備投資がいるわけですよ。設備投資が必要で、その金の調達が止まったらこれアウトなんですね。で、日本と一番違うのは今の情報産業は改善ということやらないんですよ。改善ということ全くやらないから、全部取っ換えちゃうでしょ。あれだから成り立たないですよ。これから高度成長止まると。あんなことやってたらすぐに行き詰まるから。ねえ、だって次の新しいパソコンを買ったってさ、安くだってだんだんおかしくなってきますからね。限度はありますから、物事には。そうすると私は思うんですね。彼ら全く目つけてませんよね。エネルギー5分の1にするとかですね。さっきのシンガポールの例もそうだけど、必ず電気使ってるわけね。これ必ず彼らたまる、トラブってきますね。中国でもインドでも。そこを我々の最初やってるのはですね、一番賢いと思うんですよね。私はどう考えてもですね、どうしてアメリカ人やイギリス人と一緒に競わなきゃいけないかってよくわからなくて、彼らそんないいものを作ってるわけでもないし、で、はやぶさを見ても、そうですね、宇宙飛行船の、それから日本のJR のこの科学技術のこともわかるけども、本当に役に立っていいものって日本にありますよね。最近特になんかちょっと半端になってきてない外国のものってのは、輸入してさ、使うとソフトでも何でもさ、動かないの多いじゃないですか。なんか最近結構イライラするんですよ、私もね。この間もね、イタリアからあるね、コンピューターの機械輸入したらね、動かないわけよ。なんだったんだ、半田の不良だったわけね、僕が調べてさ、思い返したらさ。あんなが日本人なら30年前からもうない問題だよね。だから私はですね、実は世界がむしろ焦っていて、もっと投資してほしいんですよ。世界の本音はもっと日本人に来てほしいんだね。それ言ったらいいと思いますよ。パソコン作ったりですね、家電作ったり、iPhone 作ったり、それはやりたいってやればいいと思うよ。ただそれは、もうそんなに出口のない、見える話じゃなくて、あれというか設備競争で改善しないから、どっかに行き詰まりますよね。ビジネス的に。やっぱりね、そんなとこ日本人がみんな突っ込む必要なくて、やっぱみんなが誰もやってないことをやると、少子高齢化の日本はね、一番いいと思うんですね。で、車にしろ、家電にしろ、コンピューターにしろ、アメリカとか、南からインドとか中国は人口多いですよね。あなた自分でやればいいと思うよ。だからね、車とかパソコンとかテレビは町工場で作れるようにしたらいいんだよね、あれ。中国インドはそうするとその町で仕事が生まれて みんな飯食えるようになりますから。だからむしろですね、宝物を作るよりもですね、いかにその地元のね、農家の人たちでも農民でも作れるものにしていくか、その方が絶対国の安定にいいと思うんですよね。まあ、私はそう考えてまして、ですから世界の中で一番合ってると思うんですよ。誰がやってないことを最初にやることが私一番効果的なことじゃないかなと思ってるんですけど、はい、他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。
あのアメリカの休日、あ、アメリカの休日ですが、結末はスーパーインフレで終わるのでしょうか、それとも別な形で終了するんでしょうか。
休日というのはクオリテイティブ、
あ、そうです、はい、
クオリテイティブイースティング、
はい、
量的緩和の第2弾ですね。それは第3弾第4弾ですよ、うん、第3弾第4弾でこれはだんだんハイパーインフレですよね。だってもう今更金止められないでしょ。この間国務長官も言ってましたよね、財務長官も、大きな銀行が潰れた時はまた救援をすると。まあしょうがないんじゃないですか。だからやっぱドルは紙くずになっていくでしょう。止められないですよね、それ止めてゴールドマン潰せるか、潰せないんじゃないですか。国有化まではするかもしれないけども、なんかね、こんな感じがします。あれがねやっぱアメリカの現実ですよ。産業滅ぼしちゃったらああなっちゃったのよ。そので今日はちょっとやりませんでしたけどね、アメリカが産業を滅ぶかどうかの瀬戸際だったの70年代なんですね。あの時にビジョンがあるんですよ。でね、日本みたいになろうと思ったのよ。彼らが思って一番のポイントは、その日本人の思ってるこの改善なんですよ。昨日よりもいい仕事をしたい、昨日よりもいい商品を作りたいということで、仕様書の決めたスペックよりももっと狭い範囲で物を作る、これがいい仕事だと思ってる熱心に取り組んだ日本人、これを学ばなければ自分たちは絶対成功しないと彼は気づいてるんです。でビデオ残ってるんです、はっきり言って。できなかったんだ、結局。私はその理由は簡単だと思うな。みんな興味持ってなかったんですよ。持ってなかった。一部に対して気づいたけど、興味持たすことはできなかったんだね。それは、ゴールドマンとか、ソロモンとか、コンピューターのやつ出てきたこと。で、パソコンが入っちゃったことですよ。パソコンはですね、デジタル化を起こすんです、人。特に現場がそうだよ。ボタン押しゃいいんだからね。ボタン押しゃ制度も出ちゃうからデジタルブック起こしちゃうんですよ。もうだからもう、今、レジもそうでしょ？レジもさ、ピッピッピッってやるからさ、ねえ、なんかさ、こう打たないしさ、あ、だから人間能力落ちてきちゃうんですよ。あれ、そういうこと30年待ってたアメリカじゃないからね。あれ絶対やめちゃいけないですね。だからまあ、そのアメリカっていう国は不幸なことしましたよね。前世の因果と諦めるしかないんじゃないか。で、あの国はしかしね、農業国家として立ち直るんじゃないかな、そんな感じがします。これはこれからの重要な産業ですからね、
はい、ありがとうございます。
はい、いかがでしょうか。まあ皆さんすごい時代ですけども、怒りを想像力に変えて人のできないことをやっていきましょう。そうするとね、日々いい仕事をしながらですね、最後報われるんですよ。小さいね、しょうもない仕事をしてるとですね、もうほんと疲れるだけですから、いい仕事をね、長期的なスパンでやってったらね、やればやるほどね、努力すればするほど報われてきますから、まあそういう仕事をしていきましょう。それがね、この時期に一番大事なことから、こんな感じになってますんでね。じゃあ今日はこれで終わりにしますか。じゃあどうもありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございました。